この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
パッパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ。なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも、徳松たけしです。
上田です。
この番組はお互いの気になるところ、鬱陶しい部分を医学的観点から考察し、それらの病気を本当のお医者さんにも将来的には研究してほしいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
いやー、ということで始まりましたがね。
はい。
いつもこの、僕iApple のパソコンに標準で入っているね。
はい。
ガレージバンドという、
はい、
音楽ソフトでこう自分の声を録音ね。まあ上田先生も、
はい、
そういうの、あ、上田先生は違うやつでしたね。うん、なんかそういうソフトを使ってるんですけれど、
うん、
なんかこう声の波形みたいのがね、
うん、
出るんですよ、
うん、
録音するとね。なんかこう、それがなんかこう人間病院っていう設定もあってね。
うん。
なんかこう、なんか、ああいう心電図みたいにね。
うん。
見える時があるんですよね。
ええ。
はいはいはい。それの線が細い。なんかもう今、なんかね。
徳松くんの。
波形の線がなんか、もう、細いわ。
あ、そう。
俺なんかもうちょっと波形出てた。うん。
ああ、ほん
と。はい。ということで、絶賛ちょっと喉枯らし中でございます。はい。
徳松くんの波形じゃなかったもんね、もう。
そうそうそう。
ね。
そうそう、そうですよね。編集を上田先生がしてるんでね。
うん。
そうそう。渡すと大体僕の波形もそちらに伝わるんですよね。
そうそうそう。波形じゃなくて、何なんだろうね、あれ。なんか、墨みたいな、なんか。
うん。
波打ってなかったもん。
波、太い、マジックの、一番太いマジックで横線引いたみたいになって
た、ね。長方形みたいになってたから。
長方形みたいになってたんですけども、今、線が細い。本当に。
まあ、線から見られるように、ちょっと、なんか前とは違うなっていうのはありますね。
そうですね。やっぱりこの声の大きさだけじゃない部分がね、波形に出てる気がするんですが、そんな時こその人間病院ですから、ちょっと一回喋ってみましょう、ちょっと。
はいはい。
はい。ということで、お便り来ております。ペンネーム、むしゃむしゃ、落ちむしゃということでね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。久しぶりですね。はい。一時期バルコニーチャーハン長谷川っていう名前だったんで、はい。むしゃむしゃ、落ちむしゃとしては久しぶりなんじゃないでしょうかと。
久しぶりですね。
はい。頼りです。仕事先の20代くらいの子と雑談しているとき、彼がお笑いが好きだという話になり、私が彼くらいの時にどんな芸人が好きだったかと聞かれました。確かあの頃はお笑い番組が乱立していた時代でした。ボキャブラが大流行で、飛ぶ薬がゴールデン進出で、めちゃモテ、かっこ、後のめちゃイケに、今では考えられないくらいフジテレビがお台場に移転してイケイケだった時代だったと思います。深夜なら何やってもいいみたいな、ちょっと今では考えられない空気もありました。ローリー寺西がただただ深夜の、女子寮に忍び込んで警備員から逃げていました。最高でした。話はそれましたが、サブカルクソ野郎と思われたくないので、なるべくメインストリームだった芸人の名前を出そうと思ったのですが、なかなか思いつかず、なぜか全然好きでもなかったブーマーと答えてしまいました。なぜ遅れてきたルーキーの名前を出したのか、当時好きだったフォークダンスでナルコ坂とかバカルディとか言ったらサブカルクソ野郎と思われてしまうのではとないかと不安だったのでしょう。結局、知りませんねと、その後、話が盛り上がることもなく終わりました。誰が正解だったのでしょうか。ちなみにその彼は 仕事場のトイレで代弁するとき遠慮なく音を出すので尊敬しています。私は陰で彼のことをドラムソロと呼んでいますということでねありがとうございますということでね、ありがとうございます。やっぱテイストもむしゃむしゃ落ちむしゃに戻った感じがね、バルコニーチャーハン長谷川から、なんかちょっとそういうラジオネームでなんかこう芸風もこうちゃんと分かれてるような、そんな感じでしたが
ですね。
なるほど、まあ、ね、なんとなく分かりますね、気持ちとしては。
はいはいはい、
やっぱりまあその TPO じゃないですけれど、そういう状況に合わせてその答えを変えていかないといけないという、この社会に潜む闇の話ですよね。
なるほど、
はいはいはい、誰が正解だったんでしょうかというね、まずそこの答えからね、考えてあげたいですけどね。
まあね、
まあブーマーっていうのはあの同世代の僕らからするとなんかやりたいことはなんとなくわかるんですけれど、
はい、
結果として、何も結局伝わらなかったってことですね。だからあの結局フォークダンスで鳴子坂って言っても、ブーマーっつっても、ああちょっと知らないですねっていう、同じ答えになっちゃったっていうことなんですよね。そうなんです。けどそのネプチューンっていうとこまで言えなかったむしゃむしゃ落ちむしゃさんの気持ちもわかるんですよね。
なるほどなるほど。
はいはい、そこまで振り幅を持てなかったけど、まあ結果同じ、リアクションになってしまったということで、誰が正解だったのでしょうかということですよね。
はあ、はあはあ。
正
解ね。
いや難しいですよね。
正解は難しいね。
だからまあなんか。一番バランスいいのは、カイジャリ水魚って言って、今のクリームシチューだよ、ぐらいだったら、ブーマーよりはなんか落としどことして、すっきりしてたかもしれないですね。
なるほど。
はいはいはい、はい。
今、確かになんかしっくりきたもん。
そうですね、邪悪なお兄さんあたりにしとけば、ちょっとまだ、ブーマー、ネプチューンよりは、こう、落としどことして良かったんじゃないですかね。
落としどこって言葉ハマってんの？
いやいやいや、またこれ
すごい聞くよね。
いやーちょっとね。
受け皿とか。
いやもうそれはね。いやまた痛いとこ疲れるな。
そう本当に。そうこう。許容する受け皿は僕ちっちゃいんですよ。
いや、なんでだよ。それこそそこの許容を持てよ、本当に。
まあ少なくて。いう許容がね、ちょっとね。
なんで持てないんだよ。なんでもう40にもなってその許容皿持ってないんだよ、本当に。本当に。
ごめんね。
本当に、もう、口の中に、両サイドにでっかい口内炎が2個あるとき、喋りたくない人だわ、本当に。なるほどね。いやけどこれは、テーマとして、そういう話ですからね。落としどこの話ですよ。その、
そうですね、
むしゃむしゃ、落ちむしゃさんも今、落としどこを探してるんですよ。だって本当はフォークダンスでナルコザカバカルディって言いたかったわけですよ、ね。ちなみにバカルディっていうのはサマーズの、
はい、
前のコンビ名ですけれど、はいはい、まだ全然売れてなかった時ですよね。
そうですね。
売れてなかったというか一回売れたんだけど、謎の衰退をしてた時です
よ、ね。謎ですね。
面白いのに潜ってた時の時ですね。一回で本邪魔化がなぜかずっとテレビで続けてたっていう。
はいはいはいはい。でもそういう感じでしたね。
そういう感じでしたね。はいはいはい。いやだから、落としどこね、気になりましたか。
まあ正直、そうだね。
いやまあ、いや単純にあれですよ。言えます。説明はできますよ。やっぱりその最近の僕の私生活において、もう落としどこっていうフレーズを言ってかないと、 うん、もう本当に呼吸をするように落としどこって言っていかないと。
だから徳松くんとこの2、3週間の間に2時間喋ったとして、
はいはいはい、
30回は聞いたからな。
いやいやいや、絶対カウントしてないでしょ、そんな野鳥クラブの回みたいに。
いやカウントはしてないですけどもね。
30回体感として、
やっぱり無意識カウンターは持ってるんですよ、人間はね。無意識
カウン、ああ、なるほどね。カチャカチャやってるわけですね。
そうそうそう。
30回。
うん。
落としどこがありましたか？
やっぱ、
うん。
気にはなるよね。
ああ、30回落としどころあったら帰り道迷わないですね。
うん、そうだね。
ちょっとずつ落としてるんでね。
うん。
うん、いや、例えばその、妥協っていう言葉と、
うん。
落としどこっていう言葉って、
はい。
意味一緒なんですよ。
一緒なんだ。
いやいや、まあ大きく捉えれば。
大きく捉えればね。
座標と落としどこって。
うん。
けど、落としどこの方が、
うん。
牙抜けてない感じしますよね、やっぱし。
あ、まあそれはね。
落としどこっつったやつの目と、
うん。
妥協したっつったやつの目。
うん。
あはは、違うと思う。
それ違うよ、言葉違うもん。
なんだよ、そのリアクション。
これが落としどころだよ。
いや、言葉違う。そ、いやいや、それはどっちかって本質捉えてる。
あれ本質か、
ね。それは別に落としどころじゃない。
意味、ね、
意味、うん、意味、それは意味違う。言葉は違うんだから、それは意味違いますよね。
そうね。
だからもうずっとサッカー落としどころって言ってる間、ずっと相手に睨んでますからね、もう。ギラッつってね。だからまあ、要するに、その、むしゃむしゃ落ちむしゃさんも、
うん、
なんか、お便りの内容ではなんか妥協を表現してるようで、
はい、
もう常に落としどこみたいな感じで、
うん、
後輩のこと睨みつけてんじゃないですかね。
あ、
いや、本当に。その、落としどこじゃなくて、
うん、
妥協になってしまえば、
うん、
もっと優しく、
うん、
説明できますよ。フォークダンスで鳴子坂の説明も、
うん、
いや昔ガハハキングっていう番組があって、
うん、
1代目チャンピオンが爆笑問題で、2代目チャンピオンがフォークダンスで鳴子坂っていう、当時はすごいあの人気のあるコンビだったんだよってちゃんと説明できますよ。
本当だ、うん、
そうすれば、あ、そうなんですねつって、あ、爆笑問題が一代目でっていうので、ああ、そうなんですかみたいな空気にならないですから。
うんうん、そうだね。
やっぱり、むしゃむしゃ落ちむしゃさんの中で妥協になってないんですよね、まだ。
まだね。
落としどこになってるんですよ。
はいはいはい。
いや、本当に。
うんうんうん、
で、妥協は病気じゃないんですよ。
うん。
どうなんですか？
それは TPO によりますよね。
TPO ってなんだよ、うん。妥協の TPO によるんだ。
妥協がスポーンってハマるときがあるから。
ああ、ハマらない。いや、だから、ハマらない妥協のことを落としどこって呼ぶんじゃないですか。
もう一回言って。
いや、わかんない。うん。わからない。
ハマらない妥協のことを落としどこ。
ハマらない妥協のことを落としどこっていうのかな。いや、それは違うわ。落としどこは常に病気ですよ。
落としどこは病気。
落としどこはもう常時病気ですね。
大丈夫、ま、それ。
落としどこはだってもう、相手睨みつけちゃってるから、もう。
それ、落としどこって言葉じゃないんじゃない？
あー、なるほどね。
うん。めちゃくちゃ大きく捉えれば、それは理解はできるよ。
なるほどね、うん。もう、僕に至るともう、そうですね。落としどこの意味も分かってなかったですね。
うん、おそらく。
うん。落としどころ、かっこ円満ですからね。
うん。
いやいやいや。いやいやいやいや、もう。
円満とも取れるよね。
円満とも取れます
よ。円満な、意味になる時もあるよね。
うん。
うん、
けど僕はずーっと睨みつける意味での落としどこって言ってますよね。
それ落としどこって言葉じゃないよね。
ああ。
うん。
何なんですか。
なんだろうね。いろいろあるけどね。
未練。未練。
未練なの。
いや、わかんない。落としどこ未練。うん。いやー、だから、まあ、何が正解だったのかって言えば、
うん、
フォークダンスで鳴子坂っていうのが正解だったと思うんですよね。
ほう。
うん。
それが、落としどこ。
いや、落としどこじゃなくて、正解なんじゃないです
か、ね、正解なんだ。
落としどこといえば、まあ、さっき言ったあの、カイジャリ水魚あたりいいんじゃないですか。うん、
そうね、確かにね、うん。
まあ、とにかく今売れてる人を出してあげないとダメですね。
確かに確かに、そうですよね。
だからその、そうじゃないとね、U ターン、U ターン土だとか言っとけばいいんじゃないですかね。
なるほど。
そこで論文って言っちゃうとダメですけどね。
ああ。
論文はね、確か、1、2回しか出てないですから。
これ多分、当時のね、
はいはい、ボキャブラー。
お笑いとかボキャブラ見てないと全くわからないだろうけど、
いや全くニュアンスとしてつかめないと思いますけれど、うん、いやけどまあ U ターン土田って今でも皆さん知ってるじゃないですか。
まあ U ターンは多分若い人に伝わらないだろう、
ね、ああそうですね、土田ですね。劇団一人も出てましたよね。
スープレックス。
スープレックス、はい。スープレックスとして出てましたよね。
僕の中じゃ伝説だけどね。
伝説ですよね。だからまあ、だから、あ、スープレックスいいんじゃないですか。
スープレックスいい？
いやいや、なんなんだよ。落としどこ、俺すんげえポトポト落としてんのに、お前、全然受け皿持ってる、逆にもう。
ああ、どうだろうね。
何なんか、穴の開いたお玉とかで俺と会話してない？なんか、大丈夫？なんか。
どうだろう、自分が何をこう、受け皿としているか、わかんないとこがあるから。
ああ、そうなの？大丈夫？いや、だから、なんならもう、そっちに合わせていって、スープレックスって言ったのにね。そうかなって言われちゃったから、もう。
スープレックスは違うよ。
いやまあめちゃくちゃ面白かったですけどね。
う
ん、いや本当に誰ですかね、本当に。
しかもこの当時のね、正解でしょ。
その当時のですか。今言うことにおいてですけどね。
ほら、もうわからんわ。
いやだから本当サービスパンダとか言ってもダメですよ。元冬木の付き人ね、はい、だからそういう
サブカルクソ野郎じゃん。
サブカルクソ野郎じゃんじゃない。いやだからなんかその誰なんですよね。
誰だろうな。誰だろうね。
いやいや、だからもう僕結構最初にいいなって思っちゃいましたもん。
いや、確かに良かったよ。
カイジャリー水魚、うん。はいはいはいはい。
後のクリームシチュー、ね。
後のクリームシチューって言って。けど、ネプチューンって言いたくないみたいなね。爆笑問題とも言いたくないっていう気持ちは、
はいはい、
もう、むしゃむしゃ、落ちむしゃさんから非常に伝わってくるので、まあこれは逆にあの二組が、お好きな方が聞いてる中でもいらっしゃると思うので、
はいはい、
まあ、なんでってなるかもしれないですけれど、それはもう、当時を生きてもらわないと、はい。
わから
ない。
ね、
わからない感覚だと思うので、はい。
確かにね。確かにやっぱりそうだね。
うん。
カイジャリ水魚かもしれんね。
そうですね。やっぱりもうめちゃくちゃ当時のカイジャリ水魚、司会の人が何聞いても何にも答えなかったですかね。全無視してましたからね、MC の振りを。
ああ
。だからそう考えると、その、今、最近でもたまに語られますけど、アンタッチャブルの 山崎もそうでしたからね。
そうですね、あの人って。
本当はめちゃくちゃ明るいのに。
若い時。
そう、まっちゃんの真似して一言も喋ってなかったって言ってました。
らしいですね。
らしい
ですね。まっちゃんの真似してたらしいですね。
当時から実はあのキャラだったらしいですね、なんか。そう
そしたら全然ウケなかったんでしょ。
いや、そりゃそうだろうって話なんですけどね、うん、今、思えばね。うん。いや、まあけど、あれもまあ、変な話、もう20年近く前の話になりますからね。
はい。
それは今の若い子にはわからないでしょうね。
まあね。う
ん、まあ、当たり前ですけどね、そんなのは。うん、はいはいはい。だから逆に今の若い人たちにね、どういうお笑いが好きなのとか聞くとね。
うん。
大概答えてくれないですけどね、もう。みたいな、いやーとか。
ないのかな？
だから、じゃあ、まあ、例えば、その、ひょっこりはんって、
はいはい。
言えない部分はあるんじゃないですか。まあ、その、見てて楽しいけど、好きっていうのとはちょっと違ったりすると思うんですね。
その、若い子は若いどこ、ここで、
うんうん、
ちょっと落としどこがわかんないんだ。
いや、落としどこは、いや、もう今なんかもっと難しいと思いますよ。落としどこが。
じゃあ結構なかなか厳しい時代に
若いですね。いやー、落としどこが厳しい時代になってると思いますよ。
まだ楽だ。
いや、まだ僕らは楽ですよ。はい、はい、はい。だから、落としどこっていう言葉、あ、けど落としどこっていう言葉はちゃんと今の若い世代にも感じますね、本当に。いや、本当に今何が流行ってんのって聞いた時のね、
うん、
おっさんのために落としどこ探さなきゃいけねえぜっていう表情伝わってきますもんね、もう本当に。
あ、本当。
ああ、また探してあげなきゃダメだよ、つってね。ヒカキンとか言われてね、ヒカキンわかりますとか言ってね、いや、それわかるわ、みたいなね。あと、はじめ社長とか、いや、それもわかるけど、つって、うん。全然お前の本心伝わってこねえよ、っていうね、なんか。だからもう、ヒカキンとはじめ社長がもう完全に爆笑問題とネプチューンになってるんですよね。
なるほど、なるほど。
だから本当はもう今の若い子もフォークダンスになる子だかって言いたいんですよ。
うんうん、
で、なんか結局、なんかわかんなくて、なんかそのブーマーみたいな感じで、なんか、知らん YouTube、あんま自分が好きじゃない YouTuber の名前教えてあげたりとかしてるんじゃないですか、なんか。
妥協だ。
妥協で。そうそう。だそういう意味でもう結局のところ、
うん、
その、むしゃむしゃうちむしゃさんの後輩の方の、本当に好きな YouTuber も、この落としどこという言葉がある限り、たどり着かないんですよ。だからそうやって考えると、一回、フォークダンスで、鳴子坂をね、ちゃんと、妥協、でしたっけ？
はい。
落としどこじゃないですよね。
妥協ね。
本心の落としどことして、
うん、
ちゃんと伝えるべきなんじゃないですか。その時、相手を睨みつけずに、
うん、
落としどこができるんじゃないでしょうか。
なるこだかを言うの？
ちゃんと伝えるんです。
言うは言うんだ。
言うは言った方がいいんじゃないですか。
相手に言われるよ。
はって言われたらちゃんと教えてあげればいいんです。
なるこはって言われる。
いや、なるこでも言われるの？
フォークダン、え？なるこはって言われる。
はって、うん。え、いや、いや、ちゃんと全部言えばいいんですよ、もう。
うん、
本当に、相方が。
はい。
ツッコミの村田渚さんが途中で、病気で死んじゃったっていう話とか。
うん、残念だったね。
残念。 そうそう。全部伝えてあげればいいんです
よ。それを全部受け止める受け皿あるのかね。
いや結局後輩にね。
後輩くん。
もう唯一黒夢の清春が心を許してたお笑いコンビとか説明すればいいんですよ。ちゃんと。あ、黒夢の清春の説明もしなくちゃいけなくなるからめんどくさい。
あ、そう。
はしゃぎすぎて、フォークダンスで鳴子坂が司会してた番組の MC のテーブルの上に立ってました、ね。イエーイっつって。
相当好きだね。
相当心許してました
よ。いやいや。
だから、そうですね。やっぱりちゃんと、落としどこに、だからこう落としどこっていうのはひょっとしたらどっちが大切なんですよね。落とす方が大切なのか、
うん、
受ける方が大切なのかっていう、まあ総合作用ですけれど、
だからなんと言いますかね、そのこのそういう話題になった時に、
はいはいはい、
その気持ちが大事なのか事実が大事なのか。
うん、まあまあそうですね、はい、
うん、なんかその、
うん、
そうですね、むしゃむしゃ落ち武者さんがカイジャリ水魚と言えなかった。
いや、カイジャリ水魚じゃなくて、あのフォークダンスで鳴子坂と言えなかった、鳴子坂
って言えなかった
はいはいはい
のは、
うん、
どっちが大事だったのか。
なんかどっちも。
どっちを取りたかったのか。
ああ、そもそも。
どっちを取るべきだったのか。
ああ、べきだったのかと。
まずその分かれ道。で、道を選択してない。
まあそうですね。やっぱそうですね。ちゃんと自分の中でまず、そのルート、落としどこへ。への第一歩を決めてないっていうことですよね。
そう。で、むちゃむちゃ、うちむしゃさんが偉かったのは、そこで飛ばなかったというか、武空術使わなかったみたいな。
いや、どういうこと？いや、なんか、落としどこないような例えになってきてるけど、なんか大丈夫ですか？なんか、浮いちゃう術ですよ、それ。落ちない術ですよ、それ。
で、これ、
はい。
こういう、そういうことですよ。
いや、だから、やっぱ落ちて、やっぱ落ちてこんかった、やっぱり、この会話、ちゃんと落ちてこんかった。
ドラゴンボールで神様に会うときに、武庫術使わんかった。うん、
いや、いや、あの時まだ武庫術使えなかったです。
大人になってからのね。
あ、大人になってからも、
うん。
如意棒で行ったってことですか？
走って行ったよね。
え、何？それ、海王様の話ですか？何ですか？
あ、海王様か。
海王様。
海王様、海王様。
あー、そうですね。武空術で、トレーニングならないから、つって行ったんでしたっけ？なんで行かなかったんでしたっけ？
ちょっと僕改ざんしちゃってる可能性もあるけど。
いや、なんかそういえばそんなあったかもしれないですね。うん。
で、その落ち武者さんが、
はいはいはい、
もう2つしか道がないのに、
うん、
飛ばなかったっていうのは偉いですよ。
いやだから何その飛ぶ、ちょっとなんか本当に飛ぶっていうフレーズが入ったせいで、この落としどこっていう話題が非常に今ふわふわ浮いてるんですけど。
でもそういうことですよ。飛んだら、
うん、
もう、
落ちてこないでしょ。
落ちないですから。
うん。
飛んでっちゃうわけですからね。
そうそうそうそう。
だからむちゃくちゃ言えるわけですよ、別に。 いやだ、その後輩の子に全然知らない芸人の名前でも言えたはずなんですけど、誰ですかそれ、わはははで終わることもできたはずなんですけど、
うん、
でそれをしなかった落ち武者さん、
あ、そうなの、漫才 C とか言えばよかった
ですか。漫才 C とか言えばよかったんですよ。
フリーランスのね、芸人。
はい、まあ、それでも別に良かったわけなんですけど。
はいはいはい。
ただ諦めずに、どっちかの道を進もうとしたんですよね。
うん、そう、そうですね。飛べばよかったのにね。
ただ、
ちなみに、
はい。
いいですか？相当邪魔しました、今僕。
はい、いいですよ。
ああ。ちなみに、上田先生は、
はい、
この質問を向けられたとき、
ええ、
答えは出さなくていいですけれど、
うん、
どの道を選ぶタイプなんですか？
ああ、僕はですね、結構、気持ちは選ばないですね。
あ、気持ち選ばない。
はい。
じゃあもう真実を伝えるか、
はい。
飛ぶか。
そうですね。
ああ、
落ちない。飛ぶこともしないかな。
ああ、じゃあ結構真実で行くんですか？
真実で行きますね。
じゃあちなみに、上田先生の好きなバンド名って何ていうバンド名なんですか？バンドが、すごい、ロックが好きって聞いたんですけど。
はい。
何ていうバンドが好きなんですか？
そうですね。まあ、いっぱいありますけど。
なんか、ローリングストーンズとかね。
ローリングストーンズは、
違う。
ローリングストーンズ知らない。
知らないんすか？いやけど、なんかロックっつったら、エアロスミスですか？
はい。
いや、なんだよ。いや、全然飛んでも落ちてもねえじゃねえか、お
前。エアロスミス好きだよ。
いや、そういう、あ、それはたまたま本当にちょっと落ちちゃったんだ。
そうだね。
ああ、そうなんだ。
好きだったからね。
ああ、そうなんだ。いや。完全に質問失敗したわ。あ、ほんと。
ほんと。
ほんとに好きなバンド名は何ていうバンド名なんですか？
ほんとに好きなバンド、400個ぐらいあるけど、聞いてくれるの？
いやいや、なるほどね。
うん、
ああ、それも。
400個あるからね。
いやいや、400個あるからって。いや、その時大体気持ちを考えて1個に絞ってあげるんだよ。
1位が400個あるから。
うん、いや、1位が400個あるからとか言わないんだよ。気持ちを考えて。
うん、やっぱなんか一番好きなのを教えてっていうのが、あっさ。で、なんか。
あっさって何？
あっさ。で、一番好きなのが何個もある場合？
うん。
それ聞いてくれないよね。
いや、そら。
だいたい相手って。
いや、だから、いや、そら、絞ってきてよっていう話ですよ、そんなの。
一番好きなのを、
うん。
ね、理解できるか分からない人に言うときに。
もう聞きたないわ、本当に。ね、いや、ねえじゃなくて。
400あんだけど、って言ったときに、400聞いてくれないよね。
うん、いや、聞いてくれないよ。
そういう受け皿ないよね、400
受け皿は。そういう受け。なんでさっきまであんなちっちゃい受け皿で会話してたのに、こっち400個も受け皿持たないといけねえんだよ、お前。
ちょっとね、やっと眠気が覚めてきまして。
いや、なんなんだ、
はい、
火ついちゃったよ、お前。いいよ、別にそこは。
いいの？
あ、いいです、いいです。じゃあ結構飛ばないタイプなんですね。
僕は、まず飛ばないですね。
ああ。
飛んだ記憶がないな。
飛んだ記憶がないって何なんだよ。
うん、
ああ、僕は結構、まあそもそもないっていうのもありますしね、好きなもんが。
ほうほうほう。
結構、気持ちの方で行くタイプかもしんないですね。なんか、なんで継いだんだよ、お前。なんで水の落としどころはあるんだよ、お前、そっちに。おう、大してうまくなかったし、俺の今のツッコミも。なんだ、水の落としどこがあるんだよって。
まあ、落としどこ問題はね、結構厳しいよ。
いや、なんでだよ。それが落としどこ問題を悪化させてるよ、なんかいろいろ問題を。
その、やっぱりね、時間っていうものが、この落としどころというものを作っていくんですよ。時間というものがあるからね。
いやいやいやいや、本当ですよ。いや、でも、本当に、落としどこっていうのはもう本当になんか、 要するになんかその今むしゃむしゃおしむしゃさんの話聞いてると、
ええ、
その落としどこっていう感じがそのなんかことわざであの2階から目薬みたいな、
うん、
ありますよね。2階でしたっけ、
知らない、うん、
いやあるじゃん、いや有名だろう、なんかそれ、
うん、
まあとにかく高いところから、
うんうん、
そのさせるわけないみたいなことわざですよ。
はいはい、
うん、2階からかな、うん、
で2階から高いところからさせるわけないっていうことわざにすればいいのにね。
そう、うん、いやまあけどちょっとそういう感じなんですよ。落としどこっつってるのに、
うん、
なんかこういやそんな高いところから落とされてもみたいなね、なんかもうそれは受け止められないよみたいな、うん、それはもうなんかその大丈夫とか言ってね、なんかその飛び降りなんか火事で窓から飛び降りないと助からない人がね、
うん、
なんか下でなんかみんなで MA1 を引っ張っ4人で引っ張ってるとこに大丈夫とか言われてもいやいや落ちれないよみたいなね、
はいはいはい、
なんかそういう感じがあるんで、やっぱり本当に落としどこって、
うん、
もう本当にギリギリもうなんかほんとちょっとこぼれちゃったみたいなところで、
うんうん、
あるんじゃないかなって思いますよ。もうほぼ、うん、もう落ちてるみたいな感じで。
うん。
その時落ちた時に落としどこっていうものが生まれる気がするんですよね。
当たってるってこと？地面に。
もう、そう、もうなんなら落ちちゃってるっていうね、もう、そう。
一応 MA1 用意してんだけど。
もう MA1 の上に乗っかってんの？もう。
打ち見してんな。
うん何打ち見してんのって。
MA1 でファサってやったんだけど、
うん、
でも打ち見してんだ
あ、もう地面に当たっちゃってるって、ね、
当たってん
だ。いやなんかそういうんじゃなくて、なんかなんかもう MA1 を火事現場までもう持ってって、
うん、
一回もう上まで上がって、
うん、
一回受け止めて、
うん、
もう一回下まで運んであげたぐらい。
MA1 に乗せて。
あ、で、違うか。降りる人がもう自力で、
うん、
自力でもう降りてきたの。
MA1 かぶされて。
いや、違う。もうね、落としどこって、
うん、
そんなちっちゃい MA1 に飛び込むことじゃなくて、自力で火事現場から生還した後に、
うん、
MA1 にふわっつって乗っかること。うん、それ落としどこって言うんだと思う、俺。一応、
危なかったっつって。
危な、もう、うわっつって自力で戻ってきたんだから、
うん、
もうその、けど、かわいそうじゃん。
うん、そうだね。
MA1 をギュッてしてた人たち。
火事場だった
ら
ね、
うん。無視して救急車乗ったら、かわいそうじゃん。
うん。
だから、救急車に乗り込む前に、一回 MA1 にふわって乗っかる。
ちょっと、やけどの手当てとかしてもらうんだ。
いやいや、違う。もうほんと乗っかるだけ。
乗っかるだけ？
乗っかって、ですぐ救急車に乗
ん
の。
うん。
落としどこってそれぐらいのことなのかもなって思いました。
そうか、
うん、
いや怪我はするってことね
いやだから、いや自力で降りてこいってことですよね、やっぱり。
自力で降りるよ、
うん、
自力で降りるけどやっぱ怪我は伴うってことね。
いや、そういうことですよ。
あ、
いや本当に
そういうことね。
うん、でだってどっちみちそれで MA1 3階から MA1 に、
うん、
飛び降りて結局打ち身しちゃうわけでしょ。
うん、
うん、結局怪我するわけだから。
結局ね、
うん、まあ、どっちが生き残る可能性ありますかってことですよね。
ああ、そうだね。
大した日常会話に大した受け皿なんてないよ本当に。
はいはいはいはい。
うん、俺はもう本当に後輩もどういうお笑い好きなんですかって言うんだったら、もう先輩の年調べてその年代のお笑いビデオ全部見てくるぐらいのね。
そうだね、本来はそうだね。
いや本来はそうじゃないけど、う
ん、で受け皿を作るとしたらね、
まあ、そうそう、受け皿を本当に9、5体のあのなんか 的みたいな布、
うん、
とかクッションね、クッション、
うん、
あのあるじゃないですか、消防隊のあのクッション、
はい、
あれで飛び降りろって言うんだったらそれぐらい勉強してこないとダメですよ。
それが用意ってもんですからね。
いや本当に
準備ね、
うん、
受け皿ってことですよね。
だからそれでなんかもうその MA1 ギュッて引っ張ったやつでおい飛び込めなんつってたら、
うん、
それはブーマー言われますよ、そら。
ああ、なるほど。
ブーマーっつって飛び降りたんですよ。
そりゃ、僕も徳松君にエアロスミスって言いますわね。
いや、まあ、そうそうそう。
うん。
もう伊勢ダンスですよ、本当にね。本当に。
伊勢ダンス、
ブーマーのボケの人のね。はい、
伊勢ダンスってどんなんだっけ、
なんかこう、途中で空中の虫を食うみたいな、そういう。それブーマー言いますよ、本当に。
空中の虫を食うってなんかことわざみたいだね。
いやいや、それは、いや、なんか、2階から目薬みたいなね。
レベル的には一緒だよね。
いやいや、なんか、語呂はいいけどね、それ空中の虫食ってるだけだよ、ね、うん、それを。
それ言ったら、2階から目薬刺してるだけじゃん。
いやいやいや、いやいやいや、まあそうだけど。いや、空中の虫は食えちゃうからね。
うんうん、
ちゃんと掴めば。
いや、受け皿ね、受け皿用意してないのくせに、
こう、
質問しちゃうっていうのはよくありますね。
あります。僕は、ちょっと、自分の心に刺さる部分ありますんで、もう本当に。
いや、その、ね、心に刺さるので、もう本来死ななきゃいけないぐらいの質問僕にしてきたはずだよ。死ねえ。
いや、
死ねえよ。
なんでだよ。なんでそんなに、なんでそんなことで俺死ななきゃいけ
ねえ。死ねえよって思ったこともありますよ。
なんだよ。
そんぐらいのトーンと。
なんだよ。すげえ死ねえよじゃねえ。
死ねえよじゃなくて死ねえよって思ったことありますよ。
なんだよそれ。パチンコばっかやってる親に言う息子の死ねえよの言い方じゃねえか、お前。
でも、そういうね、
はいはい、
受け皿用意してない質問をする徳増くんに対しての受け皿があったから、僕には。
なるほどね。
なぜかね。
ああ。
うん。
何が一番、食べ物の中で好きなのっていうね。うん、
ねえ。
ねえ。何の受け皿もない質問僕用しますからね。はい、
本当に、
うん。最近どうとかね。うん、
最近どうっていうね。質問とかね。
うん、いや、もう何の
休みの日何してんのとかね。
そうそうそう。
代表的な質問ですけども。
うん、あの時僕下で MA1 引っ張ってるどころかポケットに手突っ込んでますからね。大丈夫、飛び降りろって言ってますからね。
ポケットに手突っ込んで。
ポケットに手突っ込んで。
上見て。
上見て。両手突っ込んで。
飛び降りるわけねえだろうだよね。そんなの。
そうそう、そんなもん。いや、だからこれどっちなんですかね、うん、罪なのは。後輩なん
だ。いや、罪は後輩でしょ。
あ、そうですね、
こういう風な感じの結論が出たってことは。
なるほど。
うん。ちょっと。
質問に対しての受け皿ないのに飛び降りてこい病ですね、本当に。
そうですね。
いや、本当に。いや、だから、よかったじゃないですか。むしゃむしゃ、落ちむしゃさん。その答えも、探す必要なかったし、まあ、答えも何なら見つかったしね、カエジャリ水魚で。
いいと思いますよ、それは。
あ、いいと思います。
この質問においてはね。
はいはいはい。
うん、
で、しかもそもそも後輩が悪かったわけですし。
で、これ、何気ないことですけど、もう、今まで面々とこんなもんは世界中の人がやってきて、そしてこれからもね、
ああ、そうですね。
今、そしてこれからも、
はい。
こういう受け皿のない質問が繰り返されるっていうね。
そして受け皿のない社会の中でね。
そう。
僕らは生きていかないといけませんから。
MA1 さえ用意してくれずに。 質問してくるわけですから、
自分で受け皿も作っていくと、そういう時代になっていくんじゃないでしょうか。
そうかもしれないですね。
はい、自分で受け皿を作って自分で落とすと、うん、
そうだね、
本当にそういう時代だと思いますよ。
で、火事場は自力でくぐり抜けると、
どうぞ、けど、ね、最後に優しさで、うん、何の受け皿もない社会にふわっと一回横になってあげるっていうね、
うんうんうん、
いや、そこまでしてあげる必要ないですよね。もう無視してそのままあの救急車に乗っていいですけどね。
いいと思いますよ、その救急車も自分でね電話しないといけないですけども、どうせ、
うん、救急車も来ないかもしれないですよね、もう。
だから、
ね、
あれですよね、うん、火つけられて、
うん、火つけられるけど自分で脱出して
降りてこいって言われて、
降りてきて、で怪我した部分はランボーみたいに自分で縫うみたいな時代になりますよ、ね、麻酔なしで、
さあね、薬莢から火薬取り出してね、
そうそうそう、
やらなきゃいけないですね。
傷口を爆破して消毒みたいな時代になりますよ、本当。
うーっつっとったけどね。
いや、もう本当に。
うん。
いや、そういう時代ですよ、本当に。
時代じゃないって。
あ、それが、
世界なのか。
それが最初から世界の落としどこなのかな。
いや、もう原始時代からあったと思うよ。
なるほどね。
こんなんは。困ってたと思うよ。しかも原始人なんか言葉ないし。
うん。
落ちてったやついると思うよ。
なるほどね。地面すらないかったかもしれないですね。落ち続けてるかも
しれない。だからまあ、その、せめて、
はいはい、
自分は、
うん、
受け皿、あ、用意できるときは、
うん、
仕上げるといいんじゃないですかね、うん、まあ、うん、用意しないですけどね、
まあね、
うん、
用意しないですけど、一応これは病名にしましょう。やっぱり今後のやっぱり社会世界が変わっていく希望という意味で、
うん、
まあしょうがないというか、もうこんなことをいちいち病気にしてたらキリがないと思うかもしれませんが、
うん、
この受け皿ないのに質問病というね、
うんうん、
はい、
受け皿ないのに、あ、はい、何なんて病名だっけ、
受け皿ないのに質問病、もしくは受け皿ないのに飛び込んでこい病です、ね、
はいはいはい、最後に言いますけどね、
はい、
僕も受け皿のないところによく飛び込まされる人間なんですけども、
はいはい、
あの受け皿が用意してあるとすごく嬉しいもんなんですよ。
いや、なんなんだよ。いや、結局、受け皿をなんか、要求してきたよ、ね。
どんな受け皿でもいい。
いや、だから、いやいや、けどもこれからは、その、受け皿なき世の中みたいな話になって。
皿の形してなくてもいいや。
あ、そうなんだ。
うん。
平らでもいい。
もう平らでも、かけらでもいいし、うん、
かけらでも。
なんなら、尖っとってもいい。置いてあれば。
ああ、本当ですか。
置いてあるとね、
あ、
なんかね、やっぱりこう、受け皿ってはよく言ったもんで、
ま
あ、やっぱりね、なんとかなるんですよ。救われるんですよ。
確かにね。
ま
あ、最後に、受け皿のないような例えで終わりますけれど、筋肉マンとアシュラマンがね、立つ。氷の上デスマッチで戦った時にね、
はい、
リングの中央に一かけらの氷だけ残っててね、
うん、
こんだけ場所があれば十分だっつって、こうブレンバスクリュードライバーみたいのでこうバーンっつってね、
うん、
KO させましたからね。その時あの氷リングの中央に空中に浮いてましたから、ね。
そう、筋肉マンで見たように。
いや、だから受け皿ないんだよ、だから
それだけあれば十分なんです。
いや、今聞いてる人受け皿ないから全然ピンときてないよ、そのシーン、うん、
ね、
うん、
それだけあれば十分なんですよ。
そうそうそう。悪魔将軍万歳っつって、最後に、悪魔将軍に首切られてます。私の体の一部になれって言われてましたけど。ピカーっつって。
だとしてもね。
いや、だから受け皿ないんだよ。この例え。今、聞いてる方々に。むしゃむしゃ、落ちむしゃ、同世代だからね。うんうんつってる。うんうんつってるかもしれない、
ね。受け皿あるよね。
受け皿あるから、うん、はいはい。そうそう、つってるかもしれない、ね。
受け皿見えてたでしょ。
いや、そう、むしゃむしゃ、落ちむしゃの受け皿見えてたから、これで飛び込んだんですけどね。
飛び込めた、はい、
飛び込めた、ね。そうそうそう。カツラを取ったバファローマンがこうで、うわーっつってね。
はいはいはいはい。ありましたね。
悪魔の騎士と悪魔将軍全員抱きしめてました
、ね、
すいません。
いやいや、全然謝ることない
よ。いや、謝るべきだよ。
めっちゃ受け皿あんのに。
いや、めっちゃ受け、いや、めっちゃ受け皿。
何謝んの意味わかんないんだけど。
何を謝るのっつって、もう。いやいや、筋肉マンで例えたことを謝ってるんですけど。
なんで謝るの意味わかんないんだけど。
いや、意味わかんないんだけど、意味わかんないんだけど、ほんと。いや、ということで、
うん、
まあ、今週も、いや、本当にいいけど、この番組自体も、本当聞いてる方が、すごく受け皿になってくださってるなって思います
よ。それは傲慢だよ。
いやいやいや、何何何、もう一悶着あるなら、全部取り消すけど、今の発言を。終わりたいんで。
いや、受け皿になりたいなとは思っている。
いやいや、違う違う、聞いてくださってる方々が受け皿になってくれてるってことです、僕らの。
あ、そういうことね。
僕らのこんな話をって
こと。ああ、そういうことね。
はいはい。
それはもう、すんごくいい受け皿になっていただいてますよ。
そうなんです
。はい。
ちょっとぎこちなかったですけど。
いやいや、本当に。
いや、本当にね。いや、そうですよ、こんなの。
じゃなきゃね。
ね、ずっとガストで受け皿ねえんだけどっていう話してましたからね。
しましたね。
チーズハンバーグ。肉汁がすげえなとか言ってましたからね。あの時全然受け皿なかったですからね。今なら、なんか2、3人聞いてくれんじゃねえかぐらいに思いますよね。なんか僕らのハンバーグ実況。はい、
そうだね。20代後半に差し掛かろうとしてた時に肉汁のね、はい、話とかしてましたね。
いやあの頃に比べたら本当にこうやってね、うん、受け皿があることは本当にありがたいなと、う
ん、いや本当にね、
はい、思っております。はい、
それに見合うものを載せたいなと。
なるほどね、
うん、
肉汁たっぷりのトークをね、うん、今後も お送りしたいなと思っております。それではまたさよなら。
おいちにの薬を買いな。